ご理解第54節。徳のないうちは心配する。神徳を受ければ心配はない。まずご神徳を受けたい。ある人は金光教の信心は一切をおかげにしていく道だと説かれた。哀楽では一切をお得にしていく道を教える。まずは一切親愛論のマスターから。一切をおかげにしていく道と、一切をお得にしていく道。そのおかげになる道とお得になる道はどうも違うようですね。もう何十年か前になりますが、あるお夢をいただいたことがあります。それは汽車の線路ですね。それが二手に分かれているのですね。で、片方に行くとおかげの方に行く、片方に行くとお得の方に行くと、いわば私どもの願い事が叶う、いわゆるご利益ですね。その私どもの願い事が叶うのが良いか、それとも私どもの願い事は叶わないけれどもお得をいただく、そのお得の方が一かいいかと、いわばご利益おかげの道を取るか、ご神徳神様から信用をいただくという道を取るか、どちらを取るかと、そういうまあことを教えていただいたことがあります。お得の道とおかげの道は明らかに違うところがありますね。ご神徳はそのおかげをいただいているからといってご神徳がいただけれるということではない。むしろご神徳をいただくということは、そのいわゆるご利益というものがいただけない、まあいただけないと思うわけですね。そういう世界もあるというわけですね。ご神徳との道といわゆるご利益の道は明らかに違うということがあるのですね。今朝教えていただきますのは、おかげは我が心にあり、というこの三つ目の意味を教えていただいたように思います。今までは二つでしたね。いわゆるおかげは我が心にある。そのこのおかげというのがご利益というようなおかげですね。その私どもの願い通りになったり、思い通りになったり、その成就する、そのためには私どもが心をまあ改めるというのでしょうか。私どもが心を改めることによって、そこに神様がまあご褒美をくださるような、飴玉をくださるような形で私どもの願い事が成就していく、いわゆるおかげをご利益をいただくことができるということですね。私どもの心次第だと、私どもの心次第で私どもの願い通りのおかげをいただけれるようになるということが一つですね。ともう一つは、おかげは我が心にあり、その和らぎ喜ぶ心にあるのだと。まあこれも、私どもの心が和らぎ喜ぶ我が心になれば、私どもの願い通りのおかげ、願い事が成就する、ご利益をいただけれるともいただけますね。ですから、そのご利益をいただくもとは、私どもがいかに和らぎ喜ぶ我が心をいただくのか、そこにあると。それは師匠は、和らぎ喜ぶ我が心になりえずとも、我が心を求めることによって神様がおかげを授けてくださる。まあちょうど馬の前に人参をぶら下げて馬を走らせるようなものでしょうかね。と、 それとは全く異なったものとして、おかげは我が心にあり、和らぎ喜ぶ我が心にあり、というのですけれども、和らぎ喜ぶ我が心自体がおかげだというのですね。私どもがたとえ難儀なことが起こってきても、困ったことが起こってきても、どういう中にあっても、その和らいでおれ、喜んでおれる、その心の状態であれば、もう難儀はないというのでしょうかね。困ったことがあったけれども、和らぎ喜ぶ我が心の状態になった、そしたらもう困ったことは感じなくなるわけですね。いわば我が心そのものがおかげだというわけです。和らぎ喜ぶ我が心そのものがおかげだと。我が心になったら、それこそ和らぎ喜ぶ我が心になったら、病気が治ったとか、がんが治ったとかいうことではない。もうその必要がなくなるわけですね。もう和らいでおれ、喜んでおれる心はそこにあるのですから、その難儀から逃れたいとか、この病気から治りたいとか、がんがなくなりますようにとか、そういう願い事もなくなってしまうわけです。それが我が心の状態だと思いますね。あれが欲しい、これが欲しいと思っている間、願っている間は、和らぎ喜ぶ我が心はいただけませんからね。と、もう一つ今朝いただきますのは、おかげは我が心にあり、その事柄、例えば難儀なら難儀、困ったことなら困ったことが、困ったことではない、そのことがおかげだといただけれる、それは私どもの心次第だということなのですね。今まではそのことが困ったことだと思っていた。ところが、実はそのことがおかげであると分からさられるというのでしょうかね。ですから、その事柄を難儀と思うのも、おかげと感じるのも、私どもの心次第だと。まあ、私どもの心の中におかげを生み出すというのでしょうかね。今までは白と見えていたものが黒に見えたり、今まで黒と見えていたものが、実はこれは白だったということになるわけですね。その黒いものが白いものに見えるのも、私どもの、まあ、心次第だということです。人間の目は色を見ている。しかし、人間の目が色を見ているということではないようですね。確かに、その赤なら赤の色の周波数というのでしょうか、そういうものがあるようですが、それを見て、まあ絶対音感とか言いますけれども、絶対色というものがあったとすれば、人間はその絶対色というものを見ているのではないと。例えば、何々 A という周波数の光、これを赤と人間は認識するのだということではないということですね。それを判断しているのは脳の働きだというのです。そのことを赤と判断するのか、 他の別の色と判断するのか、それは脳が決めているのですね。赤が赤色だから全てが赤に見えるというわけではないのですね。脳がこれは黒だと見えば黒に見え、黒だと判断するわけです。よく縞模様の一時流行りましたね。女の人が、まあドレスですか、洋服を着ている。その洋服の色が何色に見えますかと。人によっては金に見えたり、人によっては青に見えたり、また周りの景色の具合によっては、その人その人によって見える色が違うというわけですね。絶対的な色の周波数というのは同じだけれども、その人その人の脳の学習の具合というのでしょうかね。それによって、それが金に見えたり青に見えたり、人によって見え方が違うわけです。その色を判断しているのは周波数ではない。絶対的な色ではない。脳が、私どもの頭脳が、それが青だとか金色だとか、その時その時に応じて判断しているということなのですね。つまりその物事がある、例えば宝くじで1億円当たったとしましょうか。そのことをある人はそのことがおかげだといただけれておるでしょうし、ある人はこれは困ったことだな、また1億円入ってきたら家で揉め事が起こるだろうな、家族の者が何か親戚一同何ですかね、お金の背びじに来たり貸してくれと言ってきたり、まあこれはまた問題が起こるだろうなと、1億円宝くじが当たったことがおかげとはいただけないわけですね。ある人はその1億円をどう使おうか、あれを買おうか、あそこに旅行に行こうかと、さまざまな夢を見る、計画を立てる、そこに幸せを感じることもあるわけですね。いわばその事柄がおかげと見えるか、困った事柄と見えるか、それはその人の心次第だということです。その心次第でそのことがおかげと感じれたり、困ったことだと感じれたりするわけですね。問題はここからですけれども、ではどうしたらそれらの事柄がおかげとして、一切の事柄をおかげとしていただけれるようになるだろうかということなのですが、それは私どもが、まあ、端的に言えば天地日月の心を目指して精進することだということになりますね。私どもの心が、心を、天の心を、地の心を、日月の心を育てようと、そこに焦点を定めたときに、一切の事柄がおかげだと見えてくる世界があるということですね。私どもの心次第で、その事柄が嫌なことに見えたり、あるいはおかげに見えたりする世界もまたあるということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。